78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
2019年令和元年6月29日、土曜日ということで、これから、約1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。働こう考えるライブトーク番組知ってる就活、今日で397回を迎えました。あちゃんおーやった。確実に400回のカウントダウンが始まってるんですが、うん、ね、ということで、今日はですね、6月の第5週ということで、非常にまれなパターンでの土曜日の放送なんですけれども、
うん、
第5週って久しぶりのような感覚だけど、そうでもないかな、どうなんだろう。なんかそもそも、
うん、
久しぶりよね、なんかね、すごく。
そうですね、うん、僕が先週じゃない前回ちょっとライブと被ったので
ブッキングしたんで、ダブルブッキングでね。
僕はだいたい1ヶ月ぶりとかですけど。
あ、
そうですね、うん、うんう
ん。でもなんかね、先々週に放送してるんだけど、はい、なんかすごく久しぶり感があるのは私だけでしょうか。
いや、久しぶり感すごいありますね。
あ、そうですか。
ずいぶん会ってないような気がします。
多分この3人でやるから余計なんだろう、
うん、
あ、そうですね、
うん、元気でしたか。
いやいや、もう元気ですよ。
そうです。しかも、
はい、
天の声の北野莉子さんもいなかったから余計に久しぶりだから。
あ、そうですね、
うん、1ヶ月ぶりみたいな感覚ですよ。
そうそう、ね、あ、そうです。いつ面が揃ったぞみたいな、そういうノリですよね。最近いつ面って言葉を思いましたから。
あ、僕あれですよ、推し面っていうのをね最近。
あ、推しの
推し面、推しグル、そう、
推しのグループ、
うん、
箱推しとかね。
そうそうそうそ
う、
推し面っていうから、面がメンバーの面じゃなくて男の面かと思ったらメンバーの面なんだよね、あれね。
ああ、もう誰でもね。
そうそうそうそう、
なんかちょっと全然関係ないですけど、なんかもうアイドルとかにも違うところ、アイドルとかじゃなくても言うんでしょ。
言います、言います、
推し面とか。
はい、
で例えば
野球選手だったりとか、それこそ、
そうそうそうそう、
はい、じゃあ4番打者推し面とか、
だから ホークスの中だと この子が私の推し面みたいな。
そうです、そうです。
だからその推し面って僕前、ちょっと前までそのなんかアイドルの中で AKB の中だと何々が好きだみたいな感じかと思ったら、もう関係ないんですよね、うん、その拡張された推し面っていうのを最近知りました。
へー、
すごいですよね。
はい、うん、ということで番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。うん、ですね、まあ先に言っておきますけれど、ちょうどね七夕のシーズンに入るということで、私誕生日が七夕でして、
あら素敵。
今度41なんですよ。もうでも番組始めた頃にはまだ32でしたからね。まだ
32。ああ、もういよいよ10年約
ですよ。
もう、あ、そうですか。
2011年からこの番組スタートしますからね。
へえ、
あっという間にもう10周年も考えなきゃいけないような
そうですね。
ねえ、
400回って、あ、まあそうか、400回だとそれぐらいか、もう8年9年とか、
そう、毎週やるとね。
そうですね、
はい、ということで、今日もよろしくお願いいたしますということでですね、今日は北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送でございますけれども、今日もレギュラーが、揃っておりますので、どっちからいきますか、自己紹介。
はい、僕からいきます。
はい、どうぞ。
はい、山口大学経済学部4年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。まあ近況国、いつも本を紹介してますが、ちょっとさ、ちょっと10年前ぐらいの本になってしまうんですけど、今日はそのコンテナ物語っていう本を紹介したくてですね、でそれはもう単純にもう題名の通りで、ちょっと今作者の人とか忘れましたけど、ググっとけって話ですけど、そのなんかコンテナについての話なんですよ。 でなんでコンテナなんだよみたいな感じ。
コンテナってあの貨物のコンテナ。
そう、貨物の港とかにある、うん、
電車乗ったりとか。
そうそうそう、でコンテナだ、そのなんかコンテナって言われても、うん、はぁみたいな感じでしょいやでもこのコンテナがマジでやばいっていう本ですよね。だコンテナが出る今なんかグローバリゼーションとか言うでしょ、まあ、ちょっと古いですけど、うんね、どんどんこう、うん、都市と都市、国と国がつながっていくんだみたいな、でどんどん貿易していくんだみたいなね。それとかもうインターネットも入ってきてみたいな、うん、Google 使うぜみたいな、うん、ただやっぱそのグローバリゼーションのやっぱ根底に始まりとしてやっぱコンテナがあるぞっていうことを教えてくれる本なんですよ。
あ
マジでだからそのなんか最近 YouTube で1919年の日本の映像っていうのを見たんですけど、うん、もうマジで江戸時代かよっていう感じなんですよ。なんかもうみんななんか和服のなんかヨレヨレのやつみたいなの着て、なんか肌もなんかそのカラーにした映像みたいな、肌も浅黒くてみたいな、これ100年前みたいな。でもその時の映像の中で港でこう人がこう積み荷を動かしてる映像があって、やっぱ人力なんですよね。ただやっぱりそのコンテナ物語で、まあその時もなんか50年代ぐらいからコンテナの開発進んでって、コンテナに、だからコンテナってあのちゃんと規格があって物を入れますよみたいな、うん、でしかもそのタンカーに物を入れて、で運んでった港の先のなんかでっかいクレーンとかで移動させるみたいな、
うん、
だからもう何十トンの重りを2分ぐらいで移動できるんですよ、うん、あれによってグローバリゼーションが一気に加速したっていうことが書いてあるっていう、これめちゃめちゃいい本です。やっぱ経済学部なのでおおみたいな。だからコンテナがないとよく考えたら、そのなんか例えばユニクロでが T シャツを作りますみたいになっても、 T シャツ運ぶお金が高かったら海外とかで工場作らないじゃないですか。だからコンテナによってどんどん安く物の移動っていうのができるようになったので、一気にそのグローバル化も進んでいったし、中国は世界の工場とかになっていったっていうことですよね。で今もうどんどんあのベトナムとかあっちの方行ってますけど、でもめちゃめちゃいい本、コンテナ物語。やっぱ、ね、みんなやっぱコンテナをやっぱり今ね、今こそ再評価すべきですよコンテナかよみたいな。全部やっぱ僕らがなんかバナナとか食えるのもフィリピンのやっぱコンテナですよ。もうコンテナです。以上今日の今日の本でした。僕の
終わり
終わり。いやだからコンテナ物語読んだ方がいいよっていうことで、まあ、今もう本自体は結構なんかそのコンテナ作った社長の物語的なもので、まあ、正直あんまり概要だけ見て、今概要だけ言ったら今言ったことなんですけど、まあその社長の怒涛の快進撃というか、どうやってコンテナを思いついたのかとか、非常にいい本なので読んでみてください。以上です。はい、
はい、
はい、
ありがとうございます。コンテナだからガントリークレーンとかね、
なんかありますね。なんか僕も経済の授業でなんか物流論って言って、物流大事なんだよっていうのをやっぱやったので、
そうそうそうそう、その物流革命によって、まあ、一気にグローバルが進んだと、グローバリゼーションというか、
いやマジコンテナやばと思いましたね。
だってあれしかも、ね、はい、国際標準規格かなんかで決まってるんですよ。
そうちゃんと大きさとかどこにこう取ってみたいな金具とかがついてこうすぐ運び出せるようにみたいな、コンテナやばいなっていうのを教えてくれました。
はい、
もう今僕の中でもコンテナが来てますね。ここコンテナやばいなみたいな、なんかテレビとかでちょっとなんか港の映像とか見るとおコンテナないかみたいなねコンテナをもう探しに行くっていうことになってきましたね。
へえ、
うん、はい、いい本でした。以上です。
はい、ありがとうございます。では、はい、はいどうぞ。
はい、北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。と私はですね、最近と今 TOEIC 講座の英語のサポーターをしてるんですけど、そのサポーターの研修会っていうのが西南大学でありまして、
うん、
で九州各国 10大学ですねがそこに集まって、今サポーターが何をしてるかっていう話し合いをしたんですよね。でその時に今までこう自分らがやってきたことも発表するし、相手がやってきたことも聞けるので、なんか自分がやってきたことのがやっぱ良かったんだっていう再確認もできますし、で今までこうなんだろう、なんとなくこう作業でこなしてっていった日々が、
うん、
こう、あ、こういうのはやっぱ大事だったんだとか、こういうとこ気をつけたらまた新しいことができるなっていうので、まあ、今までの日々っていうのが結構違う目線から見ると変わってくるなっていうのに気づきましたね。はい、すごい面白い一日でした。
そのTOEICの、
はい、
サポーター？
そうです。
どういうことするんですか？
ですね、愛媛から講師の方々がそれぞれ学校に来るような形にはなるんですけど、うん、それを1年生が TOEIC の対策をするために勉強しに来るんですね、
うん、
でそれを2年生以上の人たちがそれをサポーターするっていうので、まあ、それぞれ大学によってサポーターの役割っていうのは違うんですけど、例えばその受講生が受けやすい環境を作ったりだとか、これが大学の正式の講座ではないので実質休んでもいいんですよね。でもやっぱりお金払ってるし、なんかすごい有益なものだからっていうので、どうやって受講生を来させるかとか、
うん、
その受講生同士を仲良くさせるとかで、サポーターとのつながりも作るとか、そういう意味でのいろいろなサポートをしてるのがサポーターですね。
じゃあ英語をなんかペラペラ喋って、
はい、
この発案こうだよみたいなことじゃなくて、
じゃなくてです、はい、あくまで講師の先生のサポートっていう。
いや、そういうの難しいですよね。後輩とかになんか仲良くしましょう、なファシリテーターっていうんですか、
まあ、チューターとかね、いろいろね、
そういうの方がただ合ってる、それ
ね、そうです、はい、意味合い的にはそうなります、はい、
いやマジでよくやるなって思いますよね。僕はもうめちゃめちゃ下手というか。
そうなんですか。
もう最近気づいたのなんかそのサークルで落語研究会に入ってるんですけど、今年1年生がいっぱい入ってきて、
うん、
でそれまでなんか10人前後ぐらいだったので、うん、大体もうこいつどんなやつだなとか分かった上でコミュニケーションするんですけど、
うん、
もうなんか20人とか超えてくるともう個体として見てないでしょ、もうなんか、うん、なんとなくこいつとこいつセットだなみたいないや、これあれやばいやばい発言しました、ちょっと。
いやいやいや
いやなんか分かるでしょ、なんか、
あの、なんとな、
うん、なんか僕の中でなんとなく、うん、あ、この二人なんか同じ感じだなみたいな、
うん、
もう個としてあんまり見てなくて、そういう時になんか打ち上げだとか言って10人ぐらいで、うん、居酒屋の席とかなった時にコミュニケーション難しいなって思いますよね、なんか、
うん、
そういうのをやるってことでしょ。
そうです。なんでもう自分の担当の班の子がいるので、うん、それぞれその子たちとコミュニケーションを取って仲良くなってっていうので、はい、やってます。
いや、北尾さんはそういうの得意でしょ、割と。
まあ、うん、割とというかそれがある意味仕事になってるんでしょうね、うん、結果的に。
あ、そうですよね、
うん、
やってますよね、なんかね。いや、すごいですよ、すごい。ああいうのなんかもう全然無理だなっていうことに気づきました、僕も最近全然もう向いてないというか、なんかこの人今あんまり喋ってないから振ってあげようかなみたいな、
あ、
そういうなんかその均衡を保つというか、なんか、
うん、
要は田原総一郎にはなれないわけだ。
田原総一郎、
まあまあまあまあ
まあまあ、
そう、ただ、うん、
個人名はあんまり意味ないですね、まあ、
そうそうそうそう、そういうふうな、
いや、ああいうのもう本当
役回りというか、
いや、あれぐらいの人数とか、それ何人ぐらい、
受講生が180人で、サポーターが私合わせて16人、
じゃあ一班
20人ちょいですね。
いやいや、やばいですねそれはいや、マジやすごいねもう 4,5 人が僕はもう限界ですね
それぞれ 4,5 人回せるんだ。
いや、なんか軽自動車に乗るぐらいの人数だったらいけるなって僕の中で思ってるんですよ
なるほど、ね、
軽に乗らないぐらいになってくると、もうなんかだんだん、もうなんか島ができるでしょ。
できますね。
なんかそういうの見てると、ええーとか思って、なんかやっぱりわあ、どうしたらいいんだみたいな、あっちは喋ってるけどみたいな、こっちは喋ってないぞみたいな。
うん、あります、あります。
いや、大変ですね。
なるほど。
うん、はい、ごめんなさい。
いやいや、よくわかりました、
うん、
はい、ということで今日のテーマに行く前に曲を挟んで、まあ、またいでいこうと思うんですけれども、今日のオープニングナンバーでございますが、これ誰が選んだんですか。
はい、私が選びました。
はい、
今日の自分の中でのテーマは可愛くて明るい曲でいこうっていうテーマ で、
うん、
でやっぱ可愛いの代表といったらこの方かなと思われまして、
はい、
はい、こちらにしました。
わかりました。では曲紹介お願いいたします。
はい、それではお聴きください。美和で光絵です、どうぞ。
FM 北九 78.5
はい、ミワで光へお届けいたしました。光へでミワじゃないですよね
違います
はい、ということで、時刻はまもなく10時20分となるところでございます。はい、ちょっと
あ、なんだなんだ、
よくあるパターンです、はい、すいません、はい、ですね、生放送でお送りしております知ってる就活、働こう考えるライブトーク番組397回ということでですね、今日はね、まあ、昨日からという言い方もうというかもうこの1週間前後ぐらいですけれども、G20 サミットが大阪で開かれております。まあ、あの6月の初めにね、福岡であの経済関係の閣僚会議ということですね、 G20 のイベントがあったんですけれども、 G20 って言えますか？あの G20 の3カ国で、これ僕ね G8、G7 は分かるんですよ。
あ、
だけど G20 20カ国にこの20ってどこどこどこどこっていう風に正直自信がなくて、まあ、一応ちゃんと調べてはいるんですけれども、うん、言えますか？
いや、それはもうね、うちのアズがもうバッチリもう北尾さんがこの話するんじゃないかと思って調べてもうメモ帳を持ってます。
じゃあ
見事にも
G20 20カ国参加団体含めて、はい、はいどうぞ。
はい、とアメリカ、イギリス、うん、フランス、ドイツ、日本、
イタリア、アメリカ、
ドイ、あ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、カナダ、EU、ロシア、中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチンです。
素晴らしい。
いいですね。いいですね。
これしか調べてない。
あのね、これね、はい、この前もちょっと別で、まあ、飲み屋というか、ね、経営者の集いがあった時に、まあ、そういう形で、うん、インドネシアとかね、またこのロシアとか南アフリカっていうところがまた渋いところなんですよ。メキシコとか ね、
そうですね、ちょっと渋いところありましたね。
そうなんですよ。で、なんていうんだろう、とは言ってもメキシコって歴史もそれなりにアメリカ合衆国とメキシコも一応合衆国ですからね。あの、なんでこの話をするかというと、たまたまこの前 NHK の某歴史番組がありまして、その時陸奥宗光が不平等条約を改定していくにあたって、はい、一番最初に対等の条約を結んで日本ときちんと通商修好を結んだのがメキシコだって話なんですよね。
あ、そうなん、まずメキシコから
不平等条約を解消していったという、
あ、そうなんですか。
もともとアメリカで日米修好通商条約の前にあったじゃないですか、なんか江戸時代の時になんか訳のわからんことを結ばされてほとんど不平等条約だったって話。
あ、なんか 金と銀の交換のレートがめちゃくちゃだみたいな、
まあ、あれでメキシコに対してきちんと国と国で条約をちゃんと結んだのが最初だったっていう話は置いといて、
うん、
まあ、G20 なんですよ、はい、大阪なんですよ、
はい、
僕がね、昨日とか今日その SNS とニュースの話題の中であったのが、
うん、
あの G20 の、 その会合が開いている会議室があまりに普通の日本の会議室すぎてどうなんだっていう意見が、う
ん、あ、なんか見ましたね。それだけ
あの確かにね、僕見たんですよ、はい、したらね、はい、習近平と安倍総理とトランプ大統領、はい、習近平は国家主席ですけども、はいはいはい、あのうちでもあるような、はいはい、普通の
会議室の机本当にザ会議室のあの白にね、
そうそう、
ちょっと縁だけ黒っぽくて、
端っこ持ったらひっくり返るやつ、はいはいはい、で下コロコロなやつ、は
い、で一テーブルに3人すごいギチギチに入ってましたよね。あの写真は結構見ましたね。なんだこの距離みたいな。
あれが例えば他の国とかとすごい豪華なね、はい、
そうですね、
そのために買いましたみたいな、
はい、
準備しましたみたいなテーブルなのに、
うん、
そんかそんじょそこの大学でもあるような、はい、公民館で使うような会議室のテーブル使ってて、
いや、それはなかなかでも考えさせられますよね。あんまりにも豪華だと逆に文句も出るでしょ。おいおい、そんな会議のために備品とか一級品のものじゃなくてもいいんじゃないのかみたいな。でかと思えば今回みたいにあんな会議室の感じ出るとやっぱりおろろってやっぱ人間思いますよね。
だって普通の会議だもん、これ。
いやいや、
でそこにユナイテッドステイツとジャパンとチャイナって書いてあって、
ええ、ホントごっこみたいな、
そうそう、
モノマネ芸人がなんかやってるような、
ホントそうよ、 G20 サミットごっこになっちゃって、うん、
ねえ、いや、
陣内のなんかあのニュース の、うん、あのギャグじゃないんだ
から、はい、なんかねありそうですよね、あれね、
普通にあのコードがビュって出てるっていう、なんか
いや、あれはなかなか衝撃的な、いや、僕はなんかそうやって考えてしまいましたね。これでも逆に豪華すぎても文句出るんだろうな、うん、やっぱちょうどいいとこ探していかないといけないんだなっていうね。 会議室も。
いやだからあれは僕はね好きですよ、うん、逆にそれだけ振っちゃってるわけでしょ。
そうですよね。
でやっぱり持続可能なとか SDGs って言ってるのに豪華なものじゃなくてああいう風に使い回しのね、そう、あなんだそんなことじゃない、別にどうでもいいとそんなことだと。だからそういった意味ではね日本らしいなと。
あそういうメッセージかもっていう深読みというか、ね、あなるほど、うん、確かにそれはそうですよね、うん、お金もやっぱ節約していかないとみたいな。
ねえ
ねえ、フェイスブックのなんかフェイスタイムとかでいいんじゃないかみたいなね、もうそのわざわざ会わなくてももうそういうことになってきません、だんだん縮小縮小で。
そんなことしてるから、うん、とあるパキスタンっていう国で大臣が猫耳になっちゃうわけです、うん、
ああありましたねフェイスブックの生中継で、うん、
ねえ、まあそんな感じで。いやで、
うん、G20 もう全然本題じゃないところしか話してないけど、うん、
どうですかその G20 とかなんとかって話ですけど。
いや僕は恥ずかしながらもうさっき G20 ってのを知ったので、本番前にそのねアズが調べたんですよみたいな言った時に、
うん、
あ何 G20 みたいな、
うん、
そういうのなので僕はもう全く知識を持ってないわけですけど、うん、なんか話し合うんですか。
そうですね、
なんか決めるんですか。
いろいろあのいわゆる世界協調というか、うん、みんなで仲良くやっていきましょうやという時にある程度の合意を作っておいて世界の流れを決めていくと、
うん、なんか国連のなんかあれとかあるじゃないですか、
うん、
なんかアメリカとかは否決権を持ってるみたいな、あれとは
常任理事会、ね、
なんかあれは全然違うやつですか。
あれは国際連合に加盟している国で、うん、何か大事なことを
決める、あれも世界で話し合うやつで、そうそうそうそう、 G20 はそのうちの20カ国で話そうぜみたいな。
そうそう、まあ、あの国連の枠は超えてるんですけれども、うん、ほぼこの地球上にある国はほぼ国連に加盟してるので、
うん、
まあ、そういうことにはなるんだけれども、
うーん、
国同士で20カ国でみんなどうすっべみたいな話、
へ、うんうん、どうですか。
え、うん、ね、G20 なんかその自分たちでできることとかなんかそういうのを取り組んだりするの大学生って。
いや全くなかったですね。大学の講義内でここ、うん、G20 の名前を聞かなかったです。全然私が多分外国語学部っていうのもあって全然政治とかの話を講義でしないのでその関係もあるのか分かんないですけど全然聞かなかったですね大学内では。
まあ、そんなもんなんかね。
なんかそんなにやばいことなんですかこの G20 が。
やばいってわけじゃないけれども
やったっていう感じなんですか。僕はもう全くああそうですかみたいな何ですか話し合うんですかみたいな感じですけど、
うん、
何かこうすごいことが決まりそうだみたいなそういうのあるんですかね。
まあ今の話の部分で言えば一番の話題で言うとやっぱアメリカと中国の貿易戦争についてどういうふうに扱うかってところじゃないですか。
ああそれは、
うん、
トランプ大統領は貿易黒字を目指してるみたいなそういう話ですか。
あそうですよね、あのファーウェイの問題ですよ。
あファーウェイね、
うん、あなたの携帯ファーウェイでしょ。
あ僕はファーウェイ、僕はなんか何週間か前にファーウェイいいですよって言ったらね途端になんかファーウェイ P30 から日本ではもうなんかなんか対応してませんみたいな Google プレイ非常に悲しいですけどね。いやファーウェイ、あそうですか、そういうことですか。ファーウェイとかの話をするんですか。
そうそうそうそう、まあ、ファーウェイの話というかそれは個別具体的な話だけれども、うん、そのファーウェイ含めて中国とアメリカがどういうふうな形で駆け引きをしていくのか、まあ、そこに日本が入ってると、まあ、議長国なんですね日本が今回。
あ議長なんですか、
ね、
あなんですか、
ああね、
あ議長国、
G20 としては日本が初めて議長国を務めてると、は
い、いやなかなかちょっとね僕自身なんか全然関心がなくて申し訳ないというか、いやなんかそういうのもなんかあれですよね、なんて言うんだろう、わかります言いたいこと、なんかその回路がないというか自分の中に、
はいはいはい、
G20 はーみたいな、
まあね、
コンテナはやたら食いつくのになんか結構近そうでしょ問題としては、なのになんか全然別のとこにあるような感じがしてしまうのがうーんみたいなね、そうですか G20 ね、
まあ、あとはあの今の日韓問題において、
はい、
ムン・ジェイン大統領と安倍総理がどういうやり取りをするのかって今のところ8秒間しかないですね。
8秒間
あるニュースの5秒って言ってましたけど握手しかしてないっていう
話し合う場所なの。
G20 って、まあはい、サミットっていうのは各国から首脳が集まるわけですよ、はい、偉い人たち、
はいはい、
そのときについでに会議しようぜみたいな感じになるわけ、うん、だから今回の場合フランスのマクロン大統領がやってきて、いち早く日本と安倍総理と会合をして、で AI とか IoT に関してのルールは日本とフランスが教えてやろうぜみたいなことを決めてたんですけども、
ああなんかその町コンみたいなノリですかとりあえずみんなとりあえずまあ集まるは集まるけど、あとはもうなんか気が合うやつと、これこの後二次会なんか飲み直そうよみたいな、そういう感じもあるってことですか。
二次会をその前後にやるみたいな感じ、個別の二次会は。
ああそれは大事ですね、うん、町コンはやっぱ大事ですよ。いや大事大事、うーん、あなるほど
ですね、うん、でまあ今お隣の韓国とはいろいろ政治的にはね、うん、実はお互いの行き交いは過去最高というか、そのいろいろ韓国からの、ね、日本の流入がすごいですから、
は
い
は
い、
ああそうですか、う
ん、でしかも対日感情も韓国の国民感情としては良くなってるっていうね、
うーん
日本人は最悪ですよ、もうルール守らないとか嘘つくとかって形になっちゃってるけど、でも、うん、お互いの交流は全然問題ないので、
うん、
私もこの前とある会議で朝鮮通信使の行列の打ち合わせをして、釜山からたくさん来るよって話で、はい、あんな経済的にはそんな影響はまだまだ出てないけど、そろそろちょっとやばいんじゃないみたいな話になったら言うんですけどね、そこで日韓首脳会談が普通だったらあるんですよ、 G20 に合わせて、
はい、
ないの今回今のところ。
今 日韓関係はあんまり良くないんですか。
良くないですね、
で
政治的にはね、うん、
それは慰安婦像がどうとか、
そう徴用工の問題とか、
あ
で裁判になって、で政治的には解決済みなのに、
うん、
いわゆるその訴訟の問題、
うん
ね、で部分では裁判として NG が出て、日本政府じゃなくて日本企業金払えと、賠償金出せと、
うーん
なっちゃってるわけ。
徴用工も僕は全く分かるの、分かる
分かんないです。
いやこの辺なかなか難しいですよね、
やっぱり多分これこの話するとこの番組終わっちゃいますね。
いやこれはやばい、スカボルトもやばいですね若者の政治意識の低さみたいな、どんどん広がってる無限に。
どうなんだろうね、そのこれね、これ僕の考えですけれども、だからといって、はい、若者がいきなり政治意識を高めてそれに突っ込むっていうのも、
うん、
いやそこまで危機感がないっていうのが実情だと思うんですよ、うん、そこに無理に首突っ込んでわけのわからん状況にするより、
うん、
本当の意味に身近な実生活で影響を及ぼした時にわーって言えばいい話であって、
いやだからこれはさっき僕が言った回路がないというか、うん、なんかやっぱどっか遠くのものに感じてしまうっていう僕みたいなやつがいたとして、無理やりそのいやお前政治興味持てみたいなね、うん、選挙投票しろよバカ野郎みたいな、うん、言われてもいやうっせえよって思うから、何かその回路をうまくそのいや実はこうなんて言うんですかね、例えばさっきのなんだ G20 の問題やったら、うん、例えば自分のお父さんがメーカー企業に勤めてるでしょみたいな、でそれでなんかどんどん 僕らのその身近なものとそのつなげていくようなことをしていってほしいということですよね、うん、わかります。そうした方がよりなんかああこれもつながってるんだなみたいな、
うん、
いうふうに思わせれるというか、
うん
うん、ちょっと僕はもう徴用工とかもう全くはあみたいな本当に申し訳ないです、何ですかそれみたいなやっぱりあと友達とかが別になんか韓国とかよく旅行とか行くからこそ、うん、今逆にもうびっくりしますよね、あ日本と韓国の関係そんな政治的には良くないんだみたいな、
うん
ね、友達は旅行とかよく行ってるのにみたいな、うん、まあ、やめますか、ちょっとこれはもう永遠に永遠にこれはね話終わらないから。
いやいやいや、まあでもね、そういう意味では政治に対してどう興味を及ぼすかというよりかは、なんていうのかな、その政治どうこうというより社会の世の中に対しての関心を、うん、まあ、その自分ごとに置き換えやすいものから一つずつもう持っていかないとね、
うんうん、
とは言ってもある学生からやっぱりね、時々やっぱこういう会話すると、いやだからといって別にもう国とか国とか関係ないですかみたいなね、関係ないじゃないですかみたいな、
うん、
そういうグローバルな考え方って僕は逆に大事だと思ってるし、
うん、
いちいち国と国同士で解決するべきものなのかって言ったらもうすでにインターネットがある以上、
うん、
もうすでにもうトーンって飛んじゃってるからですね、
うんうん、
っていう風な話をしている間にまもなく10時35分でございます。一曲挟んでまたやっていこうと思うんですが、
うん、
今日のテーマは実はまだちゃんと言ってないんだよね。
ああそうですか、
はい、いきますよはい、いきますか、どうぞ、
はい
はい、今日のテーマはこちらです。
はい、今日のテーマは梅雨入りです。
はい、なんか今うまいことかかりました
かかってますよ。
ちゃんと梅雨入りね、もう全く関係ないですね。事前に梅雨の話もしないと。
史上最も遅い梅雨入りでございます。
うん。
ていうかもう梅雨明けでもいいんじゃないかっていう話ですかね。
そうですね。もう今も今は結構明るいし、ね。でもこれから雨降るんでしょ
う。そう。
いやー。いやーだって。おじさんおじさんの応答をしてしまったな。
はい。
いやーみたいな。
では、はい次の曲誰が選んだんですか。
はい、僕が選びました。
はい。
そうだな、ちょ無理やり梅雨につなげると、無理やり今から梅雨につなげますよ、この見事なトーク力で、はい、この米津玄師のマッドヘッドラブっていう曲を流すんですが、
うん、
やっぱ米津玄師って今もうなんかね、タイアップといえば米津玄師だみたいな、ドラマ映画とかで、うん、わーメジャーなもうアーティストになってますけど、うん、そもそもニコニコ動画っていうところで、うん、ボーカロイドとかを作ってたわけですよ、う
ん、あー
ね、それで有名になったんですけど、でボーカロイドの曲の特徴ってすごい速いテンポで、ビブラートとかがないので、
うん、
速いテンポで語感のいい言葉並べていくみたいな、
うん、
でそれを第一期を、だからその春をね、米津玄師の春だとするならば、
うん、
そのニコニコ時代を今が夏としましょう、
うん、
これ非常に中間的なこの曲なんですよ、マッドヘッドラブっていうのは。
へえ。
だからその米津玄師自身が歌うんだけど、うん、今ほどなんかメジャーな感じ、なんかレモンの匂いみたいなメロディアスでもないけど、うん、なくてすごい速いテンポで言葉並べて、すごいボカロ的なんだけど、そこまでなんかニコニコ感はないみたいな、非常に梅雨の曲ですね。だから米津玄師における、
なるほど、
はい、聞いてみてください、米津玄師でマッドヘッドラブ。
FM 北九 78.5。
はい、米津玄師でマッドヘッドラブでいいですよね。
はい、マッドヘッドラブ、
はい、お届けいたしました。時刻は10時40分を回っております。この番組はですね、 FM ラジオ、こちら FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送でお送りしております。知ってる就活働くお考えライブトーク番組、ね、周波数は 78.5MHz。 こちら関門海峡を挟みまして、山口県下関市と福岡県北九州市の一帯でお聞きいただいております。それ以外の地域になりますと、インターネットを介しましてサイマルラジオというものがございますが、こちらにつきましてはインターネット、 Google や Yahoo などでサイマルラジオと検索していただきまして、それからですね、こちらの FM 北九のチャンネルをクリックしていただきますと、今の私たちが喋っている、声やまたは音楽を同時再送信という形でお楽しみいただいております。それともう一つ YouTube でございます。これ
どうも
見えますかね。このようにスタジオの様子をライブ配信しておりますが、いきましょう。はい、見える、はい、聞ける
ラジオでナウオンエア
ということで、はい、ね、梅雨入りなんですが、ちょっと晴れてきましたね。
うん、
まあ、梅雨入りだからといって、まあ、いろいろイベントとかもありますけれども、
うん、
なんていうのかな、さっきね、ちょっと何気なく助さんうどんの隣を、まあ、魚町がありますんで、はいはい、多分もうめちゃくちゃ外国人観光客が朝から退去していっててですね、
へ、
すごい盛り上がってましたよ。
へえ、こんな湿度高いのにいるんですか。わざわざ湿度高いのに旅行しようってすごいですよね。
うん、
考えてないのかな、そういうの。調べずに来ちゃったみたいな。
なるほど。
うん、
うん、なんていうんですかね、まあ季節に応じて、例えば天候がいいから悪いからっていうところで、
はい、
その、まあ、マーケティング的な話をすると、売れる売れないとか、
はい、
お店が流行る流行らないとか、
はい、
飛ぶようにこれが売れるとかってあると思うんですけど、
うん、
まあ、梅雨入りっていう部分で言えば、なんか最近梅雨入りだなっていう感じることってあったし、それと季節感全くなし。
いや、僕はすごいやっぱ部屋から余計出なくなるのが梅雨だなと思ってますね。やっぱ雨とか降るし、
うん、
でその部屋の湿度と戦いながら、
うん、
いかに個人的に過ごすかっていう、
うん、
そういうなんか問いを立てられているような気がしますね、
うん、
そういう感じがしますけど。
そうですね、私はやっぱり一人暮らしをしてるんで、
うん、
部屋干しに変わった瞬間ですね。これは梅雨だなって思いました。やっぱり外だと晴れてても乾かないですもんね、うん、もう湿度がすごすぎて、
へえ、 ょうか。いや、ちょうど洗濯、コインランドリーはやっぱ使いますかね、乾燥だけ。
うん、
何の話でしたっけ、なんて
梅雨を感じ
感じた時。あ、北尾さんありますか。
まあでもなんて言うんだろう、このジメッとしたところですよね、それがずっと続くっていうところでしょうね。
うーん、僕めちゃめちゃ嫌いなんだよな梅雨。好きですか。
いや嫌いです。
好きですか。
いや、あの、なんて言うんだろう、梅雨が全くないっていうのはあんまりどうかなって。あ、雨が降る独特の感覚ってあるじゃないですか、
はい、
その湿度が高いっていうか、
はい、
うん、その時だからこそなんかできることというか、なんていうのかな、なんか感覚的な部分なんですけどね、
うん
うん、全くないというよりかはそういう日もあってもいいのかなって時も思いますけどね。
いや、なんかわかりますよ。なんかあの揺れる椅子とかに座ってゆっくりなんか編み物でもしたいですよね、
うん、
梅雨ってなんかそういう季節ですけど僕の中で、
うん
うん、いやでも嫌いだな、もう湿度が僕はもうマジで嫌で、もうなんか、うん、なんかアパー住んでるアパートがなんかすごい気密性が高い家なので、
うん、
冬とかは割といいんですけど、
うん、
もう梅雨はもう最悪ですよ、ね、もう最悪本当に、
うん、
なんか床がもうなんかじとっとする感じ、
うん、
勘弁してほしいなって思いますけどね。もうさっさと終わってほしいですけど、うん、僕は
、
うん、
なるほどね、
はい。
まあその辺で言うとですね、
うん、
まあ就活っていう部分を含めて考えれば、
うん、
まあ梅雨入りっていう部分で言うとね、まあいろいろ汗ばんで、
うん、
めんどくせえなと。
ああ、もう長袖って考えただけでも嫌ですね、
うん、
うわ大変だ大変なんか梅雨入りのテーマについて話そうと思うと途端にみんななんかはーで終わりますねなんか嫌だねみたいな。
そうですね、
うん、
うんうんうん、
なるほどね。
なんかいいことあるんですか梅雨梅雨って雨が降るぐらいですか。
でも花は綺麗になりますよね、紫陽花だったりとか朝顔だったりとかはやっぱり綺麗に入るなと思いますよ。
ああ確かに、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、梅雨らしくっていう部分で言えば、
うん、
まあ、そういう風に彩りとかね、
うん、
あの雨が降るからこそ景色が変わるっていうか。
あ、確かに山すごい切りかかって逆に神々しかったですね朝おおみたいな、これは昔の人さすがに崇めるなみたいな、
うん、
そう思いましたけど、確かに景色は変わりますね、
うんうん、まあ就活絡みのちょっとしたピックアップで言うと、
はい、
まあ、日本旅行が誤って4万3000人に対して何々というのをメールを送るっていうね。
え、何ですか。え、ごめんなさい、もう相変わらずちょっと時事ニュースを全く終えてなくて、何ですか、どういうことですか。
何々程度メールってあるじゃないですか、おめでとうさん、
はいはいはい、
よろしくね、来年頑張りましょうって、
はいはい、
一緒に働きましょうっていうメールを、はいはい、
うん、
日本旅行にエントリーをしていた4万3000人全員に送ったっていうですね。
あ、じゃあ全員何々程度ってことですか。 100% まさかのこれはすごい大ニュースじゃないですか。
大ニュースですよ。
いや、めちゃめちゃすごい。あ、本当だ本当に誤送信って書いてありますけど、
うん、ね、
うん、うわ、本当にないないっていうの人はどういう気持ちなんでしょうね。だいぶえ、俺だけじゃないのみたいなことですか。
しかもそのニュースによると、うん、一番ややこしかったら一人に対して送るものを4万3000人に送っちゃってるわけよ。
ああ、じゃあ結構個人的なことも書いてあるってことですか、うん、君はあの時良かったよみたいな。
まあね、ちょっと一部分ちょっとメールが公開されてましたけどね。
はいは
い、
ああ、
そうだって4万3000人いるんだから、受信したやつをマスコミは捕まえて、
うん、
それ見せてって一発ですからね。
ああ。まあまあ。
さあ、だって地方都市一つの町分ですよ、だから4万3000人、
うん。そうですね。すごいですね。4万3000人ないないてって。どうなるんでしょうね。どうなるんですか。いや、どうなったんですか、結局。
結局、
はい、今のところ誤送信で終わってるんですか、最新情報。
って謝ってる、
間違えましたみたいな。
いち早く公表して30分には誤りを認めてメールを送ってます。
あ、
30分後には、
ね、あ、すごい早いですね。
早く送らん。
うわ、もうそれ
だってどうする、4万3000人日本旅行に就職じゃどうするって会社一発潰れますよ。
そうですよね。
個人的にはね、うん、逆にね、4万3000人送っちゃったんで、うん、入りたい人どうぞ入ってくださいっていうような、
逆にね、
そう対応したら日本旅行の株は上がると思いますよ。
いや、そうですよね。そのメール送った担当者もうやばいでしょ、送っただけ。 うわーもう膝から崩れ落ちたでしょうわーミスったやばいどうしたらいいんですかみたいな
血の毛が引くとかそういうレベルじゃないでしょうね
てかまず4万3000人一斉送信できるんだなっていうそのなんか文明文明の凄さというかマジそれすごいですよね4万3000人同時に誰かのパソコンワンクリックで行くんだっていう
そうそうそうそうい
やすごいな
逆に言うと日本旅行に4万3000人もエントリーしてたんだみたいなね
いやそうですねうん、日本旅行旅行会社
旅行会社
いやまあどうなんだろうななんか普通なんかこうやって盛り上がってるけど非常に悪いんじゃないかなその担当者
は僕は担当者
めちゃめちゃ怒られたでしょ
怒られたところから多分やめるんじゃないかな
すいませんって
すいません
逆にもう笑ってったりするんですかねあははみたいなもうその部署一体はマジみたいな
でもなんか、はい、そういうふうなことをさせてしまうシステムよか問題があると思う、
はい、いやヒューマンエラーとかよく言うけどやばいですね、うん、4万3000人に行くのかすげえ改めて、うん、すげえなうんあ知りませんでした
まあそんな感じですね曲を挟んでエンディングに行こうと思うんですがねすげえ曲書けるな最後はい、なぜこの曲に
いや別にこれを意図したわけじゃないんですけど全く、じゃないんですけどただ単にあの CD いろいろ見てた中であ久しぶりだなと思って選びました、うん、全然深い意味はないです、は
い、お願いいたします
はい、はい、それではお聴きください西野カナでもしも運命の人がいるのならですどうぞ
78.5 FM 北九
はいということでエンディングでございます、もしも運命の人がいるのならという認知のかなでございましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか、知ってる就活397回でございましたけれども、はい、今日の感想を2人から一言ずつお願いいたします、
まあ、僕はちょっとやっぱあれですよね最初に自己紹介の時いつも本の話してるけど変だよねっていうことに気づいたのでちょっと次回からやっぱコーナーとかでね、
うん、
やろうと思いますなんか近況報告になってねえなっていうことに今日やっと気づきましたなんだよそれみたいなもう本の話じゃねえかみたいな
うん、
うん、だからそれちょっとね次からいろいろ見せ方考えたいと思います。はい、
わかりました、うん。はい、ありがとうございます。
はい、はい、今日のテーマは一応梅雨入りなんですけど、うん、まあ私自身あんまり梅雨にやっぱりいいイメージは持たないんですけど、うん、やっぱある以上はうまく付き合っていかなきゃいけないので、うん、どうにかこれから梅雨を楽しむ方法をちょっと考えたいなと思いますね。
お、日本的な非常にいいそうですよね。
はい、そうですね。
はい、来週もここです、
うん、ああそうですね
7月6日でございます
そうか来週かも1週間後また、
ね、7月6日土曜日、はいこの日はですね第1週ね、うん、FM 北九からお届けいたしますけれども、
うん
400回についてもちょっといろいろ準備していかなきゃいけないなというふうにも思っておりますので、
うん、
またよろしくお願いいたします、はい、ということでね、梅雨入りしましたけどいつ梅雨明けするんだろう、う
ん、いや早く明けてほしいですけどね7月中頃にはもう
過去1回梅雨がなかったってわけのわからんことがありましたからね1回ね
あそうですか
そうなんですよ
梅雨ないみたいな
ないみたいな本当に
へえ
ということで、うん、何が起こるか分かりませんが、はい、くれぐれもメールの送信ご送信には気をつけましょう
そうですね、はい、今日の学びはそれです
いきますよはい、はい最後にタイトルコールで知ってる
就活
また来週ありがとうございました良い週末を